アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、2月の7日ですけども、まあ今年に入って見た映画を、まあ映画館で見たり、ビデオで見たりした映画の話をしようかなというところなんですけども、今のところですね、6本見たんですけども、それがですね、1本がですね、そのうちの1本がですね、沈黙、マーティン・スコセッシのあれがですね、ちょっとその日ちょっと下痢気味で見に行ったらですね、暗くてですね、もうキリシ隠れキリシタンがもうひどい拷問に遭うんですけども、辛いな辛いなと思ってたらですね、腹痛くなっちゃってですね、1時間20分ぐらいでギブアップっていう、まあそれも含めて6本見たんですけども、まあそのうちのいくつかについて語っていこうかなと思います。まずですね、マグニフィセント7ですね、これはその沈黙の後になんか楽しいの見たいと思って、見たんですけども、これはまあ大好きなですね、イコライザーの、コンビですよね、アントワン・フークア監督とデンゼル・ワシントンのタッグと、なんだ、荒野の7人のリメイクですか、すいません、こんなですね、映画を語るラジオをやってる文在でですね、7人の侍は昔一回見たんですけども、荒野の7人も見たんですけども、ほぼ曖昧な記憶しかないっていうですね、映画を語っていいんだろうかっていう感じなんですけども、まあなんで、まあなんとなくですね、内容は覚えてないんですけども、まあいろんな映画の元になったぞと、こうチームものの元になったらしいんですけども、そのですね、こう基本的な部分は抑えてたのかなと、なんかこういう言い方するとものすごい、なんか見てない過去、偉大な過去作をうる覚えなのにこんな偉そうなこと言っていいんだろうかって今思いながら喋ってるんですけどもですね、ちょっと僕なりにですね、これまあ皆さんなんとなくどういう映画かは分かってるような方が多いのかなとは思うけど、一応マグニフィセント7あらすじを今ちょっと検索しますね、はい、映画 .com さんの解説によると、黒澤明監督の、まあ、七人の侍と、同作を西部開拓時代のメキシコに抱えたハリウッドリメイクした荒野の七人の2つの名作を原案に描いた西部劇と、でトレーニングでイコライザーの監督アントワン・フークアとデンゼル・ワシントンがタッグを組み、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ジュラシック・ワールドのクリス・ブラッドとか、イーサン・ホークとか、イ・ビョンホンとかが、ですね、暴虐の限りを尽くす男、バーソロ・ミューボーグに支配された町の人々に、こう、頼まれてですね、まあ、町を救ってくれと言われて、こう、仲間を集めてでですね、この、いやらしい金持ちなんですよ、敵が。金のためなら何でもオーラはするぞというですね、やつを倒すためにですね、戦うんですけども、こういう形式の映画のですね、私なりに、こう、面白どころをちょっと考えてみたんですよ。まあ、ネタバレ、これは、まあ、物語の構成をちょっと紹介するだけなんで、ネタバレにはならないと思うんですけど、一応、まあ、見たいっていう方はですね、聞いてから、見てから聞いていただいた方がいいかなと。まあ、でも、これを聞いて、そこのポイントを見に行っていただけたらいいかなと。まあ、どっちの方向けにでも喋りますよ。まずですね、まあ、映画の最初の部分。敵がいかに村人たちをね、いじめてるかっていうシーンがありますよ。ここで、要するに敵が、こう、貧乏なですね、村、もう、いかにも質素な村ですよ。砂漠の中にポツンとあるような、そこに、たまたま金が出るっていうことが、どうやら分かっちゃったらしくて、その金目当てで、すごい安いお金で、この土地を買い叩いて出てけっていう風に言うんですよ、この敵の防具が。で、ちょっと、なんか、そこのみんなの精神の拠り所である教会を燃やしちゃう、でちょっと逆らったやつがいるともう撃ち殺しちゃうみたいな、まあここでいかにですね、このボーグっていうこの成金野郎とその仲間たちがいかに悪者かっていうところを描くと。で、次がですね、切れ者の主人公が登場すると。まあこの映画でいうところの、デンゼル・ワシントンなんですけども、 まあ、七人の侍だと志村隆がやってた、ところだと思うんですけども、まあ、このですね、まあ、リーダーになってくやつ、まあ、こいつがですね、ものすごい銃の腕前を持ってた、ものすごい切れ者であるぞというところがですね、まあ、かっこよく描かれる。で、そっから、それに目をつけた、この村人たち、助っ人を探してた、金で雇う兵隊を探してた村人たちが、この、デンゼル・ワシントンに目をつけて、で、デンゼル・ワシントンは、その話を聞いて、まあ、受けるんですよ、仕事を。で、そこから今度は仲間集めの面白さですよね。で、まあ、要は7人集めるわけなんで、1人ずつ、しかももうみんなならず者なんですけども、この集めていくときに、どんどんこの、1人ずつ、まあ、面白いキャラクターを、こう、集めていくところの面白さですね。で、次は、村に、これ、集め終わって、米が炊けたんですけども、集め終わってですね、まあ、仲間を集め終わって、村に戻ると。で、そこで、まあ、1回目の戦いがあるんですけども、この7人がいかに強いのかっていうところが、ここで、ね、明らかになるわけですよ。で、次、準備段階。で、このですね、やるのかやらないのかどっちなんだっていう風にですね、戦うものだけ残れっていう感じになって、残った村人たちと、この村人たちを特訓したり、罠を仕掛ける工事をしたりっていう感じで、こう明らかにこの7人は浮いてるんですけども、他の村人たちは単なる農民ですから、銃も持ったことがないというところで、もう、酒場のシーンとかになると、もうほんとこいつら下世話だなって感じで、感じなんですけども、もうこの7人はですね、普通の仕事はできねえんだろうなっていうのがですね、もう明らかに見えると。こういう人殺しはできるけど、みんなと協力して畑耕すとか絶対無理そうな人たちなんですけども、このですね、明らかに異なった人たち、しかもこの7人が、まあ今回は特に、黒人、がいたり、あとメキシカンがいたり、あとインディアンがいたり、インディアンハンターがいたり、アジア人がいたりするんですけど、まあこういう変わった人たちと、いかにも質素なキリスト教に信仰深い村人たちがこう徐々にこう打ち解けていくところで、まあだんだんキャラクターがまあ深掘りされていくと、この7人のっていうところがこの準備段階の面白さですね。で、そこからまあ本番というか、まあ戦いの面白さ、エピロードはサクッと終わるというところですね。それぞれの七人の侍の記憶が曖昧なのに語るのは本当におこがましいんですけども、何がすごいって、これをシステムを作ったのがすごいのかなっていうふうにちょっと思ったんですけども、最近ですね、アンタッチャブルを見直してですね、ケビン・コスナーとかショーン・コネリーとかアンディ・ガルシア、チャールズ・マーティン・スミス、この4人が、まあ、グループを組んで、もう禁止法時代のギャングの大ボスであるアル・カポネをこう捕まえるっていう話なんですけども、これもなんかこう話の作りがまあまあ似てて、まあ発起人のこのケビン・コスナーが、このアル・カポネが支配するシカゴにやってきて、で最初の大捕り物で大失敗して、そっから、再起を誓ってこう一警官のショーン・コネリーを仲間にしたり、まだ警官にすらなってないド新人のアンディ・ガルシアをこうスカウトしたり、で、なんかこう、経理に詳しいチャールズ・マーティン・スミスを、仲間にして、この4人でこう、なんつうか、仲間集めの面白さと、あと、こう、まあ、これの場合は、こう、ちょっと、マグニフィセント・セブンと違うのは、こう、決戦の日が、こう確実にあるっていうわけじゃないから、ちょっとずつ勝ってはこう勝ちをどんどんどんどん積み上げていくっていうところが、まあなんていうか、このマグニフィセント7でいうところの準備段階の面白さ、こうだんだん物事がうまくいっていく面白さで、すいません、マグニフィセント7のこう戦いのところの面白さで言い忘れたんですけども、やっぱね、このなんつったって死に様に面白さっていうのもなんか変ですけども、やっぱりこのいいキャラはいい死に方をするんですよ。だからこの、アンタッチャブルもですね、もう本当に印象的な死に方をしていくわけですよ。だからこの前のローグワンもそうですよね。 あのローグワンはまあ明確に仲間集めっていうより、なんとなくよりなんとなく集まった人たちって感じで、この、集めてく面白さっていうのはちょっとなかったんですけども、まあ集まって準備して、戦いに赴いてどんどん死んでいくっていう、この形式はもう永遠いろんな映画でね使われてるのかなっていうふうに思いまして、これを発明したんだとしたらすごいなって思うんですけど、すいません、あのうる覚えすぎてはっきりとは何とも言えないんですけども、でですね、まあでどうだったのかと、マグニフィセント7は面白かったのかと言いますと、まあまあ面白かったですよ。なんか革新的な感じのね、部分があるかと言われるとちょっとあんまりそこは感じなかったんですけども、それぞれのこのエピソードに面白さはあって、ただこうローグワンほど自分の中で突き抜けなかったのは、感情移入、本当に感情移入できるキャラクターっていうのが結局最後まで一人もいなかったっていうのがまあちょっと残念で、まあ一人強いてあげるとすれば、イーサン・ホーク演じるグッドナイトっていう人がいるんですけども、この人はですね、どうやら銃が撃てない病にかかっちゃってるんですよ。いつもですね、イ・ビョンホン演じるですね、ビリーっていうナイフの使い手と一緒にいるんですけども、みんなには隠してるんですけども、どうやらイーサン・ホークはなんか精神的な問題で銃が撃てなくなってるんですよ。でそれをイ・ビョンホンだけは知ってて、イーサン・ホークが銃撃てないのをこう銃が詰まってるせいだとか言ってかばってあげたりするんですけども、この感情移入しやすいのはこのイーサン・ホークなのかなとかちょっと思ったんですけど、ただローグワンにおけるキャシアン・アンドーさん、あそこほどのこう勝手ながら個人的な感情移入の突き抜け方をするっていうような感じのキャラではなくて、なんでちょっとまあこう思ってる人は多いのかなと思うけど、まあローグワンもそうなんですけども、こう一人一人ずつ集めてってこうキャラクター的に面白いなって思えたかって言われるとちょっと弱いような気はしたんですけど、まあただこのクリス・プラット演じるね、助手っていうやつがですね、平気で人殺しちゃうっていう、こいつ大丈夫かっていう、まあ荒く、ならず者を集めていくわけなんですけども、ここまでならず者でいいのかなって最初思ったんですけども、まあだんだん見てて、まあちょっと良くなってくるっていうのはあるんですけど、で、あとはですね、まあ、せっかくアントワン・フークアとデンゼル・ワシントンが組んでんのに、なんか今回のね、デンゼル・ワシントンはドア開け閉めしたりしないし、なんか全然ですね、狂ってないなと思って思ってたらっていうのがですね、ちょっと、もう本当に最後にちょっとだけ垣間見えるっていう部分がですね、まあありましたね。まああとはもう戦闘シーンがものすごい長くてですね、確かにこう画期的な部分はないんですけども、何をしたいのかはすごいこう分かるし、 あとはまあ死に方も一人一人いいし、敵の死に方もですね、建物の中で銃撃があってどうなったんだって言ってしばらく経った後にこう敵がですねヨロヨロって出てきたのと、ヨロヨロって言って倒れるのと同時に別の窓からもう一人敵がバシャーンって出てきたりして、なんかもう本当ですね、このメインどころの死に方もまあいいんですけども、敵の死に方もなんかうまいなっていう感じでですね、まあそこは良かったですねっていう感じでですね、あとですね、人死にすぎっていうなんて命の軽い世界なんだって言って、本当こういう世界に生まれなくてよかったなと思ったんですけどもっていうところでですね、まあ面白かったです。まあでも、アンタッチャブル、めっちゃ面白いなと思って、改めて見たら。まあですね、すっごい感情の、こう、わかりすぎるぐらい感情の流れをコントロールしているわかりやすい映画だなと思って。で、あとは、あとはですね、ケビン・コスナーがですね、まあ正義の執行人として、まあ、アルカポネと対峙していくんですけども、最後は、結構手を汚しちゃうんですけども、そのことについては一切触れずに終わるっていう、なんか良かった良かったで終わるんですけども、ちょっとええと思ったんですけども、ただまあアメリカ人っていうのはやっぱりこの悪いやつには悪いことしてでも勝つっていうことをしてくんないと感情のやりどころがない のかなって思って、あの仲間の敵をちゃんと撃ってくれて万歳で終わるっていうことなのかなってちょっと思ったんですけど、ちょっと改めて見たら結構違和感を最後感じましたね。あの手の汚し方がちょっとえって思って、まあでもアンタッチャブル面白いなと思う。あのですね、あの乳母車のシーンのですね、アンディ・ガルシアがですね完璧ですっていうくだりがあって、もう超アンディ・ガルシア超かっけえと思って、はい、ということでですね、まあ、マグニフィセント7とアンタッチャブルの話はまあこんなところにしますかっていうところでですね、続きましては人生スイッチ、あのかなる映画事変で、あのミスターコウキさんが年間1位に推してた人生スイッチを、見たんですけども、これはですね、短編集なんですよね。これはですね、どこの映画なんだろうな、アルゼンチンアカデミー賞を取ったからアルゼンチン映画なんですかね。これはですね、ストーリーがいくつも、連なってて、その全てでこのなんかスイッチが入る、こう人生のスイッチが入るっていうような、短編集なんですけども、1個目のお返しがですね、もういきなりすごいですよね。こう飛行機のシーンから始まるんですけども、なんかモデルの仕事をしている、女性がですね、音楽の評論家とちょっと隣の席になってるんですよ。で、そのヒロインがですね、私の彼は音楽やってたんですよって言って、ああそうなのかって言って、でまあわからないとは思うんですけども、こういう名前の人なんですよねって言って、でも音楽では大成しなかったんですけどもって言ったら、その評論家がその名前は知っていると、あいつをコンテストで落としたのは私だって言って、あの音楽はひどかったって言って、モデルの元彼の人、まあ名前思い出せないんで A 君って言うしますよ、 A 君、私はその A 君の小学校の教え子でしたって言って、でひどい子でねって言って、また A 君の悪口言うんですよ。そしたら別の人も、あ私も知ってる、私も知ってるって言って、みんな A 君悪い、 A 君の悪い思い出を言い出すんですよ。そしたら一人顔が青ざめてる人がいて、客室乗務員の人ってどうなるのかっていうのでですね、もうこの一発目がまあすごいなと、これがですねお返しされちゃうっていう話なんですけども、で次がですねおもてなしはですね、すっごい寂れたレストランの女性ウェイトレスが、ふとですね客、傲慢な客を見てですね思い出すんですよ。この客はですね、私の父親を自殺に追いやり、母親を誘惑して生きた氷菓子の男だっていうことを思い出して、まだ男にはバレてないんですけども、唯一の、従業員の仲間のおばちゃんに打ち明けるんですよ。そしたらおばちゃんが、猫いらずを入れなって言うんですよ。で、どうなるかっていうのでですね、なんか平山夢明のアイデアかなんかを聞いたんですけども、いじめられてた子が歯医者になるんですよ。でそこに自分をいじめてたやつが患者としてやってくると、さあ何をしてやろうかみたいな、なんかねそんな感じの話なんですけども、このおばちゃんがものすごかったっていう話でしたね。で次エンスト、これはですね激突みたいな感じで、こういかにも金持ちそうなね、アウディかなんか乗ってる、セレブの男が前をですねうろうろ走ってるボログラムは追い抜くんですけども、でなんかすごい追い抜こうとしたら邪魔されて、なんかもう中指立ててクソ野郎がみたいな感じで追い抜いていくんですよ。そしたらタイヤがパンクしちゃって、どうしよう、これ一本道なんで奴が来るぞと後ろから、で何が起こるのかっていう話なんですけども、まあすごいですね、うんちしょんべんがいっぱい出てきましたね、これは。でもう大喧嘩になるんですけども、まあ基本ブラックコメディなんですよ、全部ブラックすぎてドン引きしたっていう感想が結構多かったんですけども、これのエンストのラストもですねひどくブラックユーモアな終わり方でしたね。で次がですね、ヒーローになるために、これはですねビル解体職人のよくダイナマイトかなんかでビルを瞬く間に爆破しちゃう人いるじゃないですか、 あれの職人の、お父さん、これがですね、すぐですね、車がですね、駐禁取られるんですよ。で、その日も駐禁取られて、で、娘の誕生日のね、ケーキ買ってたら駐禁取られて、すぐにですね、タクシーで帰りゃいいのに、もうやたらとですね、もうイライラしてて、このおじさんは、このお父さんイライラしてですね、で、娘の誕生日に遅れて帰って、奥さんからもね、見下り犯を突きつけられると。で、その次の日にですね、金払いに行くんですけども、そこでまた大暴れしちゃって捕まるんですよ。で、その同僚からですね、こう同僚に迎えに来られてて、お前クビになるぞと。ね、まあ市とかはこう大口の顧客だったようで、どうやらね、ビルを解体する会社なんで、で、お前はクビだっていう。で、そこからですね、仕事探しが始まるんですけども、その仕事探しの途中でもどんどんですね、駐禁、やたらと駐禁に取られてですね、で、そこの駐禁に取られた別の人から、やつらは、こう、わざと駐禁取って、その金を、こう、何ですか、政治家が、がっぽりがっぽり言ってるんだと。非常にけしからんが、私はお金あるんで、まあしょうがなく金は払うけどねみたいなことを言われて、どうやらそういう裏があるようだと。もうどんどんどんどんですね、このお父さんはですね、もうイライラが募ってって、最終的に何をするのかと。まあね、爆弾の解体職人なんで、もうやることは一つかなと。で、タイトルはですね、ヒーローになるためにって、こうヒーローになるためになんでと思ってたらですね、最後ですね、こう思ってたことのですね、こうだいぶ上を行って、これは本当すごいなと。まあこう凡庸な私のね、予想だと、落ちるとこまで落ちるけど、最後反省してね、こうちょっとまと真面目なね、お父さんになって、夫婦もね、妻と娘も帰ってくるのかなと思ったら、すごいことになるっていう感じで、これはすごかったですね。なんかミスターコウキさんがこれお気に入りだったんですけども、マイケル・ダグラスのフォーリングダウンが好きな人はいいんじゃないかなと。かなりスカッとしました、スカッとするというかですね、驚きのね、スカッとし度合いで終わりましたね、これは。で、イカれる親父っていうのが見れると。で、次が愚足、これはすごく金持ちの息子が飲酒運転で妊婦を引き殺しちゃったと。で、これをどうにかですね、隠そうとしてですね、まあ昔からずっと働いてもらってる、使用人を犯人に仕立てようとしてするんですけども、だんだんだんだんみんなこう金を要求し始めて、この金持ちのお父さんに。で、お父さんが最後ブチ切れるけど、どうなるかみたいな、話でした。で、最後、ハッピーウェディング。これがですね、まあ、ウェディングパーティーの、話なんですけども、自分の、ウェディングパーティー、これは、結婚式の話なんですけども、旦那のですね、どうやら浮気相手が、この結婚式に来てるっていうことが分かっちゃって、花嫁が。で、詰め寄るんですよ、旦那に。で、もう耐えきれないって感じで、結婚式場を出ちゃうんですけども、花嫁が。で、屋上に行くと。で、そしたらそこにたまたまいたコックがですね、慰めるんですよ、その話を聞いて。俺も結婚式場にで、そうやってもう大変なことになったことは何度も見てるぞと。でも結婚なんて大したことじゃないと。また出直していい男を探せばいいじゃないかって言われたら、花嫁がなんかもう完全に頭おかしくなっちゃって、なんか興奮したのか、このコックとですね、もうキスして、ぶち打ってキスしてですね。で、この旦那がですね、花嫁探して屋上、靴が落ちてる、まさかと思って見たら、コックがですね、コックがですね、勃起したコック、で、こっからですね、なんかもう超開き直った花嫁のですね、逆襲が始まるんですけども、これはすごかったですね。 もうなんか浮気相手をですね、こうなんか結婚式場に戻るんですよ、とりあえず花嫁は。でですね、浮気相手に私聞きましたよ全部つって、踊りましょうとか言ってぐるぐるぐるぐる回って、鏡にですね、でっかい鏡にその浮気相手をね、叩きつけたりしてですね、もう血みどろな感じになってって、どうなるんだと思ったら、これも結構ですね、斜め上の終わり方をするっていうのでですね、どうですかね皆さん、この設定だけ聞いただけでも結構面白いと思うんですけども、私はですね、まあ最後はやっぱり一番好きでしたね。ハッピーウェディングが一番、この花嫁の開き直り方もすごかったし、最後の終わり方もすごかったし、あのコックはいい思いしたなと思って。であとはですね、ヒーローになるためにもこの斜め上の終わり方でよかったなという感じで、この2つが非常に私は好きでしたね。ということで、人生スイッチでした。はい、続きましては、これはまあちょっとしたことなんですけども、アバターを久しぶりに見たんですよ。アバターを見てですね、まあ面白いなと。まあでもやっぱりなんかすごくなんていうか予定調和な話だなと思って、確かね、見返したのはディレクターズカット版のめっちゃ長いやつじゃなかった方だったような気がするんですけど、ディレクターズカット版の方がなんか見て昔面白いなって思った部分があったような気がしたんですけども、ですよ、彼女、主人公は、ナビ族ね、ナビ族の彼女、主人公はまあナビ族のこうふりをするというかして、こうあの中に溶け込んでって、まあ彼女をものにするんですけども、結局主人公はまあいろんな目的を得て、あの中に入ってってたわけじゃないですか。まあそのうちの一つがドントブリーズの最強ジジイのね、マイルズ・クオリッチ大佐からスパイ的にね、この奴らをこう手なずけてこいみたいな感じで言われてて、で、ナビ族のいる巨大な木の下に人間たちがすごい欲しかった石がめっちゃ眠ってるぞと、でいうことで、明日には攻め込むぞって言われて、でこの主人公は最後に私に立ち退きさせる時間をくださいって言って、最後の立ち退きの自分が実はこういう使命を負ってたんだっていうことをみんなに打ち明けるシーンがあるんですけども、そこで要はナビ族の彼女にもう最低みたいな感じで、もう完全に裏切り者認定されちゃって、彼女の心ももう離れちゃって、でっていうくだりがあるんですよ。でその後、九死に一生を得た主人公は、ナビ族たちの正しく導かなきゃいけない、そのためには一つね、普通のアプローチじゃ無理だという感じで、すいませんね、ネタバレめっちゃしてます。ネタバレ全開で話してますけども、でっかい自分たちがどうにかものにした竜じゃなくて、その竜を襲う竜みたいな、伝説、あの竜を、に乗れば伝説になれるみたいな竜。あいつを、こう、どうにかものにして、こう、もう、なんか、心の拠り所だったいろんな、ね、聖地を、燃やされちゃったナビ族のところにやってくるんですよ。で、こうなんとかライダーだ、なんとかライダーだって言って、要するにこのでっかい竜をものにしたんで、もうあれをものにするともう救世主認定されるらしいんですけども、で、そんで彼女のとこ行くんですよ。そしたら彼女、運許すみたいな感じで、運許すっていうか、もうなんか惚れ直しちゃったわみたいな感じで、主人公もう全肯定するんですけど、ちょっと待てと。お前結局ブランドに弱いだけじゃねえかって思っちゃって、すごく引きました。これを言いたかっただけ。これを言いたかっただけです。はい。っていうことでですね、続きまして。まあこんなもんですね。っていうことでですね、あとは、モグラの歌とか見たんですけども、まあ面白かったけど、なんか何かを言うほどのことはないかなということで。で、とですね、まあ この前見て今日やろうと思ったのが実は、Who Killed Idol っていうあの映画なんですけども、これは、まあ渡良瀬で前から散々言ってるあのビスっていうアイドルグループが最近また新たにですねメンバーを、オーディションで集めて、再起動したんですけども、そのオーディションとオーディションの、ドキュメンタリービス誕生の歌っていうのをまずやりまして、でポレポレ東中野ってあの去年まあいろいろ見たあのドキュメンタリーとかやる今なんか人生フルーツっていうのをやってちょっと盛り上がってるようなんですけども、老人夫婦ものって最近結構流行ってんなと思うんですけども、それやった次の、まあ一日人生フルーツやってるんですけど、あそこ今それの最終回だけこのビス誕生の歌だったんですけども、あの私あのあんなに人であふれ返ったポレポレ東中野は初めて見たっていうくらい人であふれ返って、あのなんでかっていうと、メンバーがあの来てあの終わった後あの AV 監督のカンパニー松尾と、ビスのメンバーがトークショーをやるっていうのでみんな来てたんですけども、それも十分面白かったですけど、オーディション要は単純なオーディションものとして面白かったし、このビスのですねこう名物マネージャーって言っていいのかよく分かんないですけども、こう秋元康的なあのポジションにいる渡辺淳之介っていう人がいて、この人がですねみんなサイコパスって言ってるんですけども、まあひどいことをみんなにさせるんですよ。あの100キロ走らせたり、あの裸で樹海走ってこいとか、あのもうありえないようなことをどんどんやらせることで話題を呼んで、ビスは、まあ、最終的には横浜アリーナで解散公演するぐらいまで大きくなったんですけども、その時に、まあ、初期面というかプールイっていう子が、まあ、最初はソロだったのかな、まあ、アイドルをやりたいっていうことになって渡辺淳之介とともにビスを作ったと。で、まあ、解散して、でまたやるっていうふうに渡辺淳之介が、プール呼び出してまたやるぞと。で、合宿をするんですけども、そのプールもあのオーディション対象になってるっていうあの感じでですね、まあ、これもどんどん渡辺淳之介が、まあ、追い込んで、まあ、お得意な感じで、まあ、ちょっと、前のビスほどではないのかもしれないですけど、まあ3泊4日の合宿で、ねまあ、20代前後の子たちをどんどん追い込んでいく過程を、まあ、描いて、最後に誰が受かるんだっていうところでですね、まあ、面白い映画だったんですけども、その続きがあるぞというふうにですねそのトークショーで言ってて、それが落ちた子たちの映画が今度やるというところで、それが、Who Killed Idol シス消滅の歌っていうのがですね、まあ、この前やりまして、見まして、これはこのメンバーが落ちた、ビスに受かった子たちと落ちた子たちのこの落ちた子たちの、引きこもごもを、その後何があったのかを描いていくんですけども、そのビス誕生の歌はすごくこう若い子たちがあのもう頑張る、すごく頑張る、でもう涙にまみれながら頑張っていくっていうところが、頑張るって素晴らしいなっていう映画だったんですけども、この Who Killed Idol がですねもうほっとですね、この芸能界の大人のですね超ドロドロしたところが見れてですね、もう本当に面白かったんで、でちょっとパンフレットを忘れてきちゃったんで、次はこれをやろうかなというところで、まあアイドル好きでビスに関心がある人はもちろん楽しめるし、この2作ちゃんと合わせてみれば、アイドル興味ない人でも十分楽しめるかな。でもちょっとやる場所が全国的にやるのかどうかちょっと謎なんですけども、まあということで次はこれをやろうかなと思っております。ということで、今回は取り留めの一人語りにしては取り留めのない話をしました。ということで、はい、あと皆さんこの前の一連の後藤くん出演会で、なんかお祝いのメッセージとかいただきまして、後藤くんにはそれ全部送りましたんで、ありがとうございましたと いうところで、送ったら自分は全部、僕のツイッター全部読んでるんで、全部すでに読んでましたって言ってましたけど、ということで、まあ、今回は取り留めのない話でした。タイトルはマグニフィセントセブンについてなのかなということで、ありがとうございました。